昔長谷清舟という人が書いた小説を読んだんですけど、なんかねカバーの裏側にピカレスクって書いてあったんですよね。この小説はピカレスク、圧倒的ピカレスクみたいな、そんな書き方じゃなかったんだけど、ピカレスクってなんだろうと思って、ピカピカって書いてあるもんでね、私は当時ピカタっていう料理があってですね、豚肉とかの周りに薄く溶いた小麦粉をつけてですね、両面を焼いた料理をピカタって確か言うんですけど、ピカタをこうちょっと脳裏をねよぎらせながら調べたんですけど、なんて言うんだろうな、悪いやつが出てくる小説で、その悪いやつには一応ね、なんて言うんだろうな、悪いことをしてるんだけど、だからネズミ小僧みたいなこと、わかります？ネズミ小僧って、ネズミ小僧って、昔いた、盗賊盗っ人で、まあそのお金持ちからこう宝物とかを奪ってそれを庶民に配ってたんですよね。義族とか言ったりするかしらね。確かそういうのを、そういう人が出てくることを、悪いやつなんだけど、なんかこう自分なりにポリシーがあるみたいな、それがピカレスクだったと思うんですけど、私はそれを調べた時に、あ、ピカレスクってなんか食い物のピカタみたいな感じかと思ったら、かっこいい意味だったと思って、なんかピカレスクってっていう、こう、区分の小説のことを、なんかこう、かっこいいなと思っていたんですね。長谷清舟が書いてる話の中に、結構ね、悪いやつが出てくるんだけど、それもね、そう、主人公は割といいやつだったかな、ちょっと忘れましたね。ただね、周りの環境が結構ダーティーなんですよね。だから、こう、やむなく殺人とか、あったような気がする。いやごめん、本当にね、中学生とか高校生ぐらいの時に、いや中学生高校生、ちょっとねもうずいぶん昔なので、中学生だったか高校生だったか大学生だったか、その間には10年ぐらいね、年齢の差があるんですけど、忘れましたけど、なんかねこういいなピカレスクって思ってたんですけど、なんか悪いやつが出てくる小説って結構好きなんですよね。皆さんも好きじゃありませんか？アンパンマンよりバイキンマンの方が好きじゃありませんか？簡単に言うとそういうことなんだけど、なんかヒーローよりも悪者の方にこうシンパシーを感じるというか、結構さ、バックストーリーというかが複雑じゃないですか、悪者の方が。だからなんとなく昔から悪者だったりとか、悪者だったんだけどいいもの側に寝返るとか、あと事情があって悪いことをしているみたいな、なんかそういうキャラクターにね惹かれたことがある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、なんか最近ね、テスカトリポカという小説を読んだんですね。佐藤究さんが書かれた小説で、昨年直木賞を受賞していて、読むのが遅いんですけどね。最近さ、直木賞と芥川賞が確かノミネートが発表になったんだったか、発表されたんだったか、毎年ね特にこう気にしてなくて、ただ本屋さんに行って文庫本とかを眺めてると、昨年発売されて、昨年何か受賞した本とかって、まあ、1年経つとね文庫本になってるんですよね。あ、これ直木賞取ったんだ、わあちょっと面白そうって思ってカバーの裏側読んで、あ、これ買おうみたいな感じで、割とこうね、昔っていうには1年はそんなに昔でもないけど、ちょっとね最旬の時期を若干過ぎたあたりで、わあこれ流行っとるやつと思って買いがちなんですね。でも流行っとるやつだよな、私の目につくぐらいの位置に置いてあったんだもん。それってさ、背表紙じゃない、塚のところがさ、普通にこう本棚に挿してあるタイトルしかわからないような状態ではなくて、こう表一が見えるようになってる状態ってことじゃないですか。ね、だから売れてんでしょうねきっとね。そのテスカトリポカをね買ってね読んでたんですけど、私は、あ、これは例の私がかっこいい、面白い、好きと思ってた、アンパンマンよりバイキンマンが好きみたいな、あれだわ、ピカレスクだわと思って読んでたんだけど、改めて調べてみたらっていうか、読み進めていったら普通に悪いやつばっかり出てくる感じの話で、そういうのは検索してみたらピカレスクではなくてノワールっていうらしいですね。そっちもかっこいい、ピカレスク、ノワール、 でもノワールはなんとなくブルボンのお菓子みたい、ね、あの聞いたことがない単語を聞いた時に知っている食べ物と結びつけて考えがち。今日はですね、テスカトリポカ読み終わりましたので感想をざっくり話していきたいと思います。深夜の暇つぶし油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のともにいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。面白かったですね。なんかね、こう悪いやつが出てくるっていうか、こうアステカとかの神様とかがね結構モチーフとして出てくるんだけど、なんかこう生贄を欲する神様なんだよね。神の怒りを鎮めるために、神と一体になるために、そのすごいね凄惨な生贄の儀式みたいなのを行わないといけないみたいで、その残虐な描写とかも結構あってですね、わあ、おどろおどろしい、グログロしいと思いながら私は読んでたんですけど、もう面白かったですね。本当にね、なんだろう、悪いやつばっかり出てきましたね。臓器の密売とか、なんかこう麻薬組織とか、なんかそういう闇医者とか、なんかもう口にするだけでね、こうダーティーな感じがすごいする人たちがねたくさん出てきて、中盤ぐらいまでは主要な登場人物が生い立ちとかなぜそういう風になってったのかっていうのをなんかねこう外堀を埋めるような感じでね紹介していって、役者が揃ってからは展開が非常に早かったですね。でもその中盤までのこう主要な登場人物が徐々に揃ってくる感じも、それぞれのなんかこうバックボーンが重すぎてですね、結構ね彼のお母さんの話とかから始まったりするんだよね。主要な人物のお母さんがなぜ彼を産むことになったのかみたいな話から始まったりとかもするんだけど、なんかそれがねすごいこう厚みがあるというか、サクサクトントン話は進んでいくんだけど、全部そのさっき言ったようになんかこう麻薬カルテルとか闇医者とか、なんかこう生贄とか、なんかそういうこうそういうエピソードがこうボンボン入ってくるので、こうボディーブローのように効いてくるんですよね、それがね。でその悪いやつらというか、まあナチュラルボーン悪いやつの方が多いんだけど、悪いやつ環境が彼らをそうしたみたいな人もまあいるんだけど、でもまあ悪いわけですよ。殺し屋みたいな人も出てきたりとかさ、なんかそういう人が集まっていった中で、まあ、それぞれの目的を達成しようとしていくんですけど、ね、なんかねこう一個一個のエピソードがボディーブローのように重いんだけど、でもこうすごいねスピード感がある感じで非常に良かったですね。でなんかこう私はさ、悪いものにも割とこうかっこいいなっていう風に思ってしまいがちで、どうしてもこう小説の中でね悪い人たちがたくさん描かれていくんだけど、別にそれを正義だとは思っていない。さっき言ったようなことをね、社会的に許されないことだし、それで命を落とす人とか生活がボロボロになる人とかいろんな人がいるから、決していいことではないんだけど、なんかこう読んでるとこういうのかっこいいっていう風にちょっと思ってしまうんですよね。実際自分の生活にそれらがこう隣にあったら非常に恐ろしいし、私は被害を被ると思うのね。そんなにダーティーではないので、だから実際の生活にこう結びつけて考えると非常に怖いなと思うんだけど、創作の世界の中ではあ、かっこいいなとか、なるほどこういう考え方もあるのかみたいな感じで読んでたんだけど、別にそういうことを肯定する話ではなかったなっていうのが、なんか最後まで読んだ感想ですね。因果応報。なんかあとどんなにこうなんて言うんだろうな、綺麗に自分に都合がいいように悪い人たちがいろんなことをこう口八丁手八丁で言っていったとしても、やっぱりこう真っ当な断りから外れてたりとか、やっぱりね自分にだけ、自分の仲間にだけ都合がいいようなことってやっぱり言われている、やっぱね都合の良さっていうのが中心にどうしてもあって、 なんだろう、どんなにこうそれらしく言っていたとしても、その都合の良さが最後にかけてこうジェンガがバーンって崩れるような感じでバラバラバラバラってなる感じが非常に気持ちよかったですね。自分の中にこう読んでる間に生まれた、あ、悪者だけどちょっとかっこいいみたいな、悪いやつだけどこういう生き方もまああるのかもしれないと思っていた自分の気持ちごとバラバラバラバラってなる感じが非常に気持ちよかったですね。読み終わった後に、いやダメだ、真っ当に生きていかなきゃみたいな気持ちにすごくなりましたね。いやね、結構グロい描写があったりとかするので、まあ、あの好みがある話かなとは思ったんですけど、私は非常に面白かったですね。ただね、そのちょっとね、メキシコのその古代の国の神々の、エピソードがですね、なかなか難解でですね、その部分あまり理解できていなかったとも言えるのではないかなというのが、なんかちょっと今ある感想の一つでもあります。はい、今日はですね、テスカトリポカという小説を読み終わったので、その話をしました。なんかね、こう出てくる人出てくる人尋常じゃないぐらい強くて、なんか強さがインフレーションしてる感じが、ちょっとその往年の名作漫画ブリーチに似ているな、などとも思いながら読みました。本当にね、一つ一つのキャラクターが魅力的でっていうか、なんかなんだろうな、魅力的だったんですよね。映像とかでもちょっと見てみたいけど、 R18 とかになってしまうのかもしれない。はい、今日は本の感想をお話しました。梅塩でした。おやすみなさい。